QRL
とは無線用語でただいま通信中の意味。アマチュア無線を愛するあまり田無タワーで働くことになった無線愛好家が満を持してお届けする無線に特化した超オタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは。 JK1BIN 田中です。
はい、こんばんは。 JK1MIG 鈴木です。
はい、はい、もうどんどん寒くなってきました ね。
もう20日ですよ。早いですよね。
もう暑い間に年末は来ますよ。はい、はい、いつものことながら、
まあ、12月のね声も聞こえる頃になりましたけどね。まあ関係はないんですけどね、まあ、先週の日曜日
関係ないですね。
はい、ディスターの講習会第4回目最終回ということでね、はい、一番参加人数も多くてですね、はい、
よかったですね。
たまたまあの会場も広い状態で使ったんですけどね、はい、あのぎゅうぎゅうにならなくてよかったんですけど、さすがにですね最終回ということで、まあ、4回あった講習会のですね、まあ、総まとめ的な部分もあってですね、参加の皆さんからたくさん質問があってですね、なかなかあの充実したあの時間でしたね。はい、まあ、皆さんもですねまたやってくれなんていう声もありましたんでね、またあのしばらく来ましてね検討したいなと思いますけど、はい、今日はそんなことでですね藤田 OM にですね、はい、まあ、あのディスタ JR1 UTI、はい、藤田 OM にいろいろとこの後インタビューしてますんで、そちらを今日はお送りしたいと思います。
この番組は無線機と真空管オーディオのウェブショップ FB サウンドたなしがお送りいたします。
続きまして特集コーナー QRV。
はい、じゃあ QRV の、はい、まあ、今日はパート1パート2と分けて、
そうですね、
今日の1日この番組は QRV コーナーということですね、
うん、そうですね、まあ、講習会第4回の講習会終わった後にですねお疲れのところ残っていただきましてですね、講演いただきました JR1UTI 藤田 OM にですね、いろいろとお話をお聞きしてます。
そうですね、
はい、まあ、藤田 OM はですね、まあ、冒頭でご紹介しておきますけどね、アイコムさんのですねアマチュア無線事業本部のですね、方でございますので、メーカーの方でもあるわけなんですよね。
そうですか、
はい、いろいろと、まあ、裏情報じゃないですけど裏テクニックとかですね、そういうような内容もですね、いろいろ講習会でお聞きしましてですね、なかなかの参考になりまして、ね、はい、うん、まあ、私も、こう横で聞いてましてですね、まあ、身を見まねでやってたんですけどね、なるほどそういうことかっていうのはたくさんありました。
うん、
はい、そうです。おそらく参加をされてた方も本当にそういう気分に、ね、なったんではないかなと思うんですけどね、まあ、こうアナログのトランシーバーと違いまして、いろいろセッティングとかですね、いろんなことが出てきますので、で当然サーバーへ登録しなきゃいけないとか、インターネット接続といろいろありますんでね、はい、まあ、なかなかすぐ手に取ってですね、使えるという代物でもないということなんですよね。
そんなに難しいんですか。
まあ、慣れてしまうと簡単なんですけどね、はい、なかなか今までと違うので説明を聞いてもイメージがなかなか浮かばないということで、何を言ってんだろうなというそういうようなマニュアルを見てもですね、そんな状態だったと思うんですけど、実際にですね説明をこういう方にしていただくと本当によく分かるというような講習会でしたね。はい、で今日はですねディスタのお話を中心にですね、メーカーさん的な情報も含めてですねこの後聞いて、おりますのでね、
はい、
インタビューの情報をまずお聞きいただきたいと思います。
まあ、藤田さんの方は、いわゆるディスタのですね、
はい、
中心にこう活躍されてると思うんですけど、ディスタっていうとちょっと、まあ、概略ですけど、これまず最初っていうのは2001年頃から実験始まったんですよね。これ
そうですね、はい、実際は、正式には2004年から始まったんですけども、はい、大体それから遡って3年区切りで、はい、実験段階とか、企画を決めるとか、うん、で実際1998年くらいがスタートだと思うんですよ、はい、で当時の郵政省から JAL の方にアマチュアのデジタル化って話があって、はい、それで、ワーキンググループというか委員会立ち上げて、で実質そうですね 6年ぐらいですか、
あ
検討して、
はい、
で、2001年にハムフェアで確か、こういうのありますよとお披露目があって、 で2004年の初め頃ですね、その頃から正式に法律改正になって、D スターというモードで電波を出せるということになりました。
はい、まあ、実際にこうなんて言うんでしょうかね、サーバーへね、はい、登録ができるようになった、
はい、
まあ、そのサービスが2004年
ですね、はい、
とちょうど今年10年目ですね。10
年目です、はい、はい、
で、まあ、今ではね非常にハンディ機の普及がすごく多くて、
はいはい、
まあ、特にその、まあ、3.1 以前からもありましたけど、はい、3.1 が出始めてからかなりね、はい、爆発的に多くなりましてね。
そうなんです、
はい、でレピーターの数も今どのぐらいあるんですか。
はい、今はですね、1200と400と合わせて、もうすぐ200曲ですね、ね、届くという、はい、でそのうち1200の DV でしたら31曲ですから、まあ400だけですと、まあ、170近く、曲数はあります。
これも大体全国こうほぼ網羅して
る。そうなんですよ。ただ残念なことに、はい、県でいうと3つ、はい、島根、あ、すいません、鳥取県、はい、あと大分県、
大分県、
はい、あと佐賀県、
はい、
その3県が1曲もレピーターがないという状況なんですよ。でそれができればですね、はい、まあ、日本全国各県に最低1曲ありますよと言えるんですけど、うん、まだまだ言えないんですよね。
まあそういうわけで、まあ、ディスターの、その実際に運用している人がね、はい、本当に、まあ、サーバー登録数を見ても日に日に増えてるという、ね、感じでございますよね。はい、はい、まあ、そのディスターなんですけど、まあ、実際にレピーターを使ってやる更新ももちろんあるんですけど、はい、シンプレックスでももちろんね。
そうです、そうです、はい、もう無線の基本はシンプレックスですから、
はい、で FM モードと並んで DV モードということで、はい、まあ、モードがまた一つあると。
そういうことです。はい、
まあ、ただ残念ながらですね、まあ、呼び出し周波数とか、
はい、
この辺の問題がちょっとあるという。
そうなんですよ、はい、今回も、まあ、バンドプラン使用区分改正で、まあ、JAL が、皆さんの意見聞いて、で、JAL からぜひ D スター DV モードのメイン作ってくれという要望を出したんですが、まあ、却下つったら大げさですけども、今回はまあ見送りにたくなりましてね、残念なんですけど。
なんかこれ理由としては何か。
総務省の、まあ、パブリックコメントの結果を見ると、はい、まあ、ちょっと時期を見てからしますとかですね、まあ、こうだから作りませんっていうのははっきりはしてないんですけども、ちょっと、まあ、デジタルモードのメインチャンネルは、もう少し様子を見てから、検討しますということになってしまいました。
まあ、今実際に使われている周波数としては、まあ、メインチャンネルと決まってるわけじゃないですけど、
はい、
まあ、一応の、まあ、なんていうんですか、皆さんで、使ってるという周波数はあるという、はい、
そうですね、400でしたら 433.30 が、はい、そこで、まあ、メインというわけではないんですが、皆さんそこをよく聞いてるというふうになってきましたので、はいはい、
まあ、結構ね、そこで CQ 出される方とかね、
はい、
結構いますね。
そうですね、
DV モードもですね、FM と並んで同じようにこう、気軽にできるという風になっているとまた面白いです
ね。はい、そうですよね、時々シンプレックスで、はい、じゃあ、レピーターで更新してて、でじゃあ、シンプレックス行きましょう、じゃあ30で待機してるよっていうのは聞きますので、まあ、私もそういうのをやってるんですけど、はい、で面白いのがで30で QS を始めたらブレイクが入って、ここはメインですから渾身になってますけどとか言われてましてね、まあ、非常にいいことだと思いますよね。そうですよね、
まあ、サーバーの方に移る、
はい
はい、で一つこれシンプレックスの話ではサブというか、
はい、
ここっていうのは、どんな風に使っていけばいいんでしょう。やはり FM と同じように
入
ってるところで、
はい、そうです、バンドプランとしたら FM と同じところですから、まあ、どこでもいいんですけど、まあ、要するに FM のメインチャンネル以外ならどこでもいいんですけども、まあ、FM と共存共栄が共存が必要ですから、まあ、20キロセパで、で30でしたらだいたい上に上がっていく32、34、36とですね、そんな風にチャンネル変えて皆さん運用されています。
ということはチャンネルセパレーションについては、 シンプレックスの場合は、まあ、偶数で、あとそれからレピーターの場合はこれ
奇数もありますね、
はい、それはレピーターだけ。
そうです、レピーターだけです。
なるほど。
まあ、もともと使用的に、占有周波数帯幅6キロヘルツなんで、レピーターはですね、まあ、10キロセバでもレピーターはできるということですから、もちろん偶数もありますけども、奇数も割り当てされているというのが現状です。
なるほどですね。なかなか住み分けが、ね、難しいですよね。
そうですね、
バンの幅も決まってます
ね。はいはい
はい、なるほど。でそれでですね、まあ、いろいろと、まあ、デジタルモードっていうのは、まあ、いろんなところからですね、いろんなモードで出てるんですけど、まあ、ディスタークしては、
はい、
今後、まあ、どんなような方向に進んでいくとか、なんかそういうものっていうのは今ありますか。
まあ、そうですね、人も、人っていうか運用局もだいぶ増えまして、はい、先ほどの話だったように ID31 からですね急激に伸びてます。で現状言いますと、まあ、JAL の管理サーバー登録局がもう1万ぐらいいってると思うんですよ。ですから今、まあ、有効免許がある43万局と言われてるんですけど、アマシア、そのうちの1万局 で、で実際アクティブに運用してる局は減ると思うんですが、まあ、1万局登録って言ったら相当なもんだと思うんですよね。ですんで、まあ、今後まずは立場上いいのかどうかは分かりませんけども、まあ、今リグメーカー1社しかないんで、やはり他のメーカーさんもですね、出していただくと、まあ、またいろんな機能がついたり、面白い内容になったりするんじゃないかなと思いますの で、 でそれで一つ、画像通信、画像伝送ですね、ID5100 からできるようになりまして、で ID51 の、記念バージョンですね、あれはデータスピードが速くなったとかってなってきますから、当面はその辺が強化されて、面白い遊びができるようになるんじゃないかなというふうに思いますね。
まあ、今の画像通信の、ね、話が出ましたけど、これは従来の ID の51、
はい、
こちらでも一応可能は可能
です。あ、できます。はい、はい、51と、まあ、ID31、
はい、
がもちろん、Android 端末つないでできますので、データ送るスピードは遅いですけども、実際実験してみると、まあ、データの大きさにもよりますけども、まあ、実用範囲に入ってるかなというふうにありますから、特に、51の新しいバージョンとかですね、記念バージョンとかなくても画像通信は楽しむことができます。
これは専用の、まあ、ケーブルを使って、
はい、
Android の携帯端末、
そうです、ね、
などにつないでやるということ
ですね。はい、そうですね、はい、
でその今 の、 その ID51 のプラスですか、
はい、
50周年記念モデル、
はい、
まあ、いろんな各、ね、5色ですか、まあ、これ限定1500台ということで、
はい、
ありますが、これはあれですかね、売り切れになっちゃった場合は、
はい、
その後はどういう感じで今、はい、ちらほら噂も、
そうですね、出てますけども、今の ID51 というか、もう今までって言っていいですね、まあ、マイナーチェンジのような考え方で、その51プラス、記念バージョンと中身同じ仕様のものが発売されます。
なるほど、
はい、
これいつ頃から
、もうですね、11月遅くても今年中には、発売に店頭に並ぶと思うんですけど、はい、ただ違いはですね、大きな違い2つだけです、
はい、
まず、記念バージョン、長いアンテナがついてました。
そうですね、
はい、それはつきません。
あれはつかない、
はい、それと、電源入れた時に、アニバーサリー50じゃないですけどあのロゴマーク
オープニングですね、
はい、オープニング出ません。はい、その2つが違うところ で、
あ、 そうですか、
はい、あと値段は、同じと聞いてますから。
あ、値段同じです
か。はい、電気的にこう改良するというところはないんで、今の無線機ソフトの世界ですから、
はい、
もうそこだけ変えたバージョンですから、はい、値段は変わらないで、出るということ決まっております。
なるほど、それ嬉しいですね、
はい、
FM ステーション西東京、こちら842、
はい、842便、こちら FM ステーション西東京です、どうぞ。
現在大島上空13000、気流はおおむねスムース。14番チャーリーのシートのお客様からリクエストがありますのでお伝えします。 FB サウンドたなしという店では初心者には親切なアドバイス、ベテランの方には DX 通信のお手伝いのために鉄塔の工事や QRO 申請も行っているとのことです。お客様は羽田に到着後すぐにモノレールにお乗り換えになってお店に向かいたいとのことですので、グランドスタッフ対応よろしくお願いします。なお、お店の電話番号は 042-452-0038。 すいません、 A カーズでお店の取扱商品一覧送ってもらえますでしょうか。
了解しました。
まあ、一応お聞きしますが、従来の51をファームでバージョンアップはもう予定はないと、
ないというかですね、構造上できないんですよ。はい、そういったお話たくさん聞くんですけど、もう申し訳ないですけど残念ながらファームアップはできませんということで、もう無理なんですよね。
まあ、基本はあれですかね、 DV ファーストモード
は
データ通信のスピードが速くなったという部分が大きな違い
です。はい、そうですね。はいはい、それとID5100 と記念バージョンにつきましたメモリー構成で、はい、FM レピーターもその、あの DR というモードですよね、
はい、
そこのメモリーに入れられますから、あの DR にしたまま FM のレピーター使いたいという時は、そこで選べばですね、あの それが、メモリ的には大きな違いで、FM も登録できるというふうになります。はい、
まあ、あのこれからもですね、いろいろ面白そうなあのディスターなんですけど、まあ、基本的にはこのディスターのモードとか、
はい、
電気的な、まあ、その仕様というのは、はい、もう変わらずこのままいくと。
そうですね、はい、
まあ、無線機は、まあ、古くてもですね、はい、ディスターの、まあ、シンプレックスあるいはレピーターなんかは基本的にはもうこのまま使っていけるという感
じです。はい、そうです、はい、あの今も大きいのが、まあ、画像通信できますよっていうんですけども、まあ、基本的な機能仕様 D スターの変わりませんから、そのデジタルにの中に何を載せるかっていうだけですので、あのハード的にも変わりませんから、あの特に、できるできないありますけど、基本的な通信は、以前のリグを持っててもですね、全く問題なく使えます。互換性は保ってますから大丈夫です。はい、
はい、分かりました。まあ、あの GPS モードを使ってですね、まあ、APRS、まあ、DPRS ですかね、
はい、
こちらのモードももちろん対話できるということ
ですね。はい、そうですね、はい、分
かりました。はい、まああのね、藤田さんはそういうわけで、あのアイコンの、ね、方でいらっしゃいますので、
はい、
まあ、その辺の、情報なんかもですね、いろいろと詳しいんですけど、ディスターのですね、ハンディ機、まあ、固定機がありますが、
はい、
今後またあのなんか予定ありますか。あの51のニューバージョンは先ほどお聞きしましたけど、
はい、
それがなんか特に、
そうですね、ここ1、2年でですね、ほとんどのモデルが変わりましたので、モービル機もハンディ機もですね、
はい、
今のところはそういった計画はないようですって言っておきましょうか。はい、あの何も含んでないんですけど、まあ、パターン的にですね、このままの機種ラインナップで、当分いくと思います。
そうですか、はい、分かりました。ね、ディスター機ではありませんが、50年記念で、チェフの高級
機、あ、はい、
キラーキンと言いますか、
そうですね、あのかっこいいのが、
は
い、
ありましたが、そちらのね、製品版といいますか、ね、
はい、
そちらが
7850、はい、そうですね、
こちらがね出てきました。
はい、
はい、まあ、以降またね、期待の持てる、まあ、新製品というか、
はい、
それをねぜひ期待したいところなんですね。
そうですね、
はい、
あの一つ抜けてるのがっていうか、まあ、その前に7850のお話出ましたんで、
はい、
まあ、記念バージョンはですね、はい、HF ということもあって、数が少なかったんですけども、はい、おかげさまで、生産というか、数限定よりもたくさんのお申し込みをいただいてますんで、
はいはい、
おそらく抽選になるんじゃないかなっていうか、もう抽選決定ですね。
なるほど、
はい、もう何倍かの、予約が入ってるようですから。
そうなんです
か、はい、
それは、まあ、150台でしたかね。
そうですね、はい、
で で、それはもうぴったり150ワイヤー。
そうです、
はい。申し込み多かったんで、まあ、じゃあちょっと増やそうかということはしない。
そうですね。そうすると全く個人的になるんですけど、私がもし申し込んで、じゃあ生産増やしますって言ったら怒っちゃいますよね。いや限定なんでということでですね。
はい。
そうなんですよね。で、まあ、同じモデルで今の IC7800 で、記念バージョンと同じ、まあ、色も記念バージョンみたくはなりませんけど、ずっしりとは来ませんけども、IC7850 がこれも発売になりますので、ちょっと記念バージョンじゃなくても、じゃあ新しい機能とかですね、使いたいという方はもう そちらをお買い求めいただくということにもなってしまいます。はい。まあ、あとはよくこういった、あれですね、皆さんとお会いしたり、ディスター講習会とかやりますと1200のリグが欲しいって言われるんですよね。1200のディスター機が欲しいなというのはありますんで、はいはい、まあ、その辺が出れば、うん、まあ、また一つプラスアルファのラインナップでいいと思うんですよ。
そうですね、はい、今は9100。
そうですね、もう今9100にユニットプラスしてっていうことで1200が出られるリグはもうそれだけになっちゃいましたから、
はい、それも期待したいところですけどね、はい、まあ、1200のバンドがねちょっとまあ微妙なところ
で、ね、そうなんですよね、はい、レピーターもですね、ディスターレピーターも、まあ、リグそのものは今9100だけですけども、1200のレピーターも欲しいとか設置したいという関連団体もありますのでね、ちょっとあの問題を早く解決してもらって、ね、1200の方ももっとですね、活発になればいいなというのは考えてますけども、
ゲームに出られる周波数がね、
はい、
またその他にも50メガ、
はい、
あるいは29
ですね、はい、
出られますからね、このバンドも D スターのシステムがですね、
はい、
動く、あるいはそのシンプレックスの、
はい、
皆さんが出始めるとこれまたね、
そうですね、はい、まあ、今IC7100 というのありますから、まあ、2950の DV モードは、ね、まあ、出られますけど、うん、話ずれます、私も今年のイースポも50メガで、
はい、
DV で QS を狙ってたんですけども、はい、ちょっとタイミングが悪いのか、はい、また今年もできずじまいでですね、ローカルとはやったことあるんですけど、いやちょっとイースポでディスターやってみたいなっていうのがありましてね、はい、ちょっと今年は残念だった、はい、また来年挑戦しようかなと思いますけど、はい、ま
あ、それの楽しみもね、
はい、
特に HF のね29とか、
そうですね、
50はありますよね、
で話 QS をした方の話聞くとですね、はい、まあイースポでも、まあ、29でも、はい、普通にできますよと。
なるほど、
はい、なんか電離層反射してデジタルどうなっちゃうんだろうなっていうのがあるんですけど、聞きましたら、いや普通に安定してできましたよっていうのを聞いてますから、まあ、もっともっと、運用が増えてですね、特に29あたりですね、増えると、DV モードで、まあ、HF 帯ということで面白いのかなというふうに思いますね。
DX
のね、QS の、そうですね、はい、そうなんですよね、
いろいろとまたこれからもね、いろいろと期待が持てると
思います、ね、はい、そうですね、はい、
はい、というわけでですね、藤田OM にはですね、ちょうど2時間も3時間近くですね、講演いただいた後お疲れのところ残っていただいて、まあ、インタビューをさせてもらったんですけどね、はい、まあ、予定はですね、2時間ぐらいの講演だったんですよ、
うん、
まあ、ただやはり質問その他でですね、当然時間が延長しますんでね、
そんなに皆さん質問
してる、そうなんですよ、これが素晴らしい、
無線やってる人ってやっぱり喋りたいんですね、
うん、そうなんですよね、あとやはりですね、興味があるのとわからないということがあって、皆さんやっぱり知りたいんですね、
わからないことが多いんですね、
うん、まあ、こう会場アンケートもですねお取りしたんですけど、まあ、今回のリスターの講習会非常に良かったということでね、好評いただいているんですけど、まあ、一番多かったのはですね、やはりもう一回最初からやってほしいという方もいらっしゃってですね、
は
い、また少しね時間を置いてですね、またどんな形にするかはちょっとわからないんですけど、まあ、こういうね形で講習ができたらいいなと思うんですけどね、まあ、講演の中でもそしてインタビューの中でもありましたけど、今D スターのですねレピーターが全国200曲です、200曲、うん、素晴らしいですよね、それとまあ全国のですね、都道府県であと3県、うん、3件だけがですね、まあ、お話にあった通りで まあ、レピーターがないということだそうなんですよね。はい、まあ、このあたり、希望者が出ればですね、まあ、あの設置ができるということで、まあ、全国制覇するということらしいんですけどね、まあ、かなりあのいろんなところに広域レピーターをはじめですね、小さいエリアのね、あのレピーターとかも含めていろいろ出てきてますので、かなりのエリアをカバーし始めてるというところらしいんですよね。で、まあ、無線機も今新しいのがどんどん出てますんでね、非常にあのこれから楽しみなですね、システムだというふうに思いますね。まあ、あの皆さんもですね、こういう形でですね、また講習会ありますんで、ぜひ使い方マスターしてですね、より便利にですね、より楽しくですね、そして面白くですね使えますので、ぜひね、こういった機会があればお話を聞いていただいてですね、はい、楽しんでいただきたいなというふうに思いますけどね、はい、というわけで今日はですね、ちょっとあのいつもの番組とね構成を変えましてですね、まあ、インタビュー中心になりましたけどね、ディスター関係のお話をさせていただきました。さよならジャングルジム、 It's my way to say I'm a hard luck kind of guy、 さよならメリーゴーラウンド、 Here I am a man without the dreams I had。 はい、今日は番組の内容が少々いつもと変わっておりました。
そうですね、はい、サイマルでお聞きの方はね、音楽今日流せなかったんですけど、ね、楽しみにしてる方いっぱいいるんですけどね、
申し訳ありません、
はい、まあ、59のコーナーもですね、メールはいただいておきながらですね、今日はご紹介できなかったので、また来週ですね、ご紹介したいなと思いますけどね。まあ、あのそんなわけでですね、今週末、いよいよですね、東京 UHF コンテストございますね。
おお、はい、いいですね、
はい、ぜひまた1200メガのですね活性化を図るために参加しようかというのもありますけどね。それとですね、ですね、玉川コンテストというのですね、荒川コンテスト、こういうコンテストがありましてですね、
川です、
川の流域のエリアがですね、まあ、あの町とか市がですね、はい、マルチになるコンテストでございましてね、これなかなか面白いんですよ。まあ、超ローカルコンテスト的な感じがあるんですけどね、これはまた面白いんで、時間もですね午前午後だったと思いましたけど、はい、こういうのがありましてね、参加しやすいんですよ、はい、ということで、まあ、この辺ですとね、荒川コンテストにしろ玉川コンテストにしろ近くですから、
なんか身近ですよね。
そうなんです、うん、まあ、こういうコンテストがございますんでね、今週末また楽しまれてはいかがかなと思いますけどね、はい、まあ、連休ですからね、3連休ありますからね、うん、お出かけの方もいると思いますけどね。
そうですね、
はい、まあ、あの無線をやるにしろ何しろね、お客、まあ、家族の、ね、方々とマッチングをよく取っていただく、
そっちが先ですね、は
い、それで楽しんでいただくというのが重要でございますね。
そう、
はい、田中さんも一つマッチングを十分取っていただいて、
そうですね、
はい、早くアンテナ上げていただければと思いますけど、はい、というわけで今日もありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、いい加減にしなさいよ。
それではまた次回お送りしましょう。お送りしたのは JKYMIG 鈴木と
この番組は無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップ FB サウンドたなしがお送りいたしました。